宮古島おなじみのお通りとかけまして、
うん、やったことあるよ、お通り。はい、
プロポーズと解きます。
はい、お通りでプロポーズ、はい、はい、その心は
一生手放しません。
お
ー、はい、ありがとうございます。
すごい、
これお通り分かる人しか分かんないけど分かるね。
分かるね、うん、
手放さないよ、ね、
すごい、手放さない、
うん、宮古の人はね、
うん、なんだろうと思ってたら、うまいよ、ケイシーさん。
いやいや、ありがとうございます。いや、でもこんななんか反響があったのちょっと久々なんで。
大成功ですよ。
いや、はい、今日はね、そのね、その謎かけにね、はいはい、関するね、方もね、今日素敵なゲストも、
はい、
お呼びいたしまして、
はい、はい、
はい、8月の11日、
はい、
わらば研究所でございます。
はい、夏です。
こちら、はい、研究所研究員、ケイシー高部社でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、そして、所長。
はい、わらば研究所所長の、子育てアドバイザーのホーリーです。
はい、はい、ね、先週ちょっとね、体調崩しちゃって。
だったね。
ね、まあな、まあ暑いですから、もうね。
もう、はい、皆さん本当お気をつけください。今年はね、もう、
めっちゃくちゃ
沖縄の方が避暑地とか言われるぐらいで、内地の方とかね、うん、ラジオ聞いてくださってる方もいらっしゃるからね。うん、本当熱中症 ね、気をつけないと危ない。
あの、内地の暑さと違いますからね。
そうなんですよね、
沖縄の暑さって。
暑いは暑いけど、うん、なんでしょうね。
あのね、こう、沖縄の暑さは、
うん、
オーブントースターみたいな暑さで、
それも危なそうだな。
まあまあ、こうなんか、こうなんかじりじりとした暑さで。まあ、
太陽光線がね。
ね。うん、で、内地の暑さはなんかこう、蒸し器のような暑さなんですよね。
サウナの中にいるみたいですもんね。やっぱ風が違うんでしょうね。うん、
まあ、そういう例えでやってる、
はい、はい、皆さんも気をつけて、あの、イベントことも多い季節だからね、お外に出ることも多いと思うので、はい、
熱中症とか、本当にもう気をつけてくださいよ。
はい、ね、塩飴をもう持って歩いてもらってね。
そうですよ。
はい。
気をつけてくださいね。
はい、はい。
まあ、そんな謎か、じゃなくて、謎かけもうまくいったところでね、はい、はい、で気分良くしちゃったんだよ、は
い、
今ね、
うん、うん、いい、
それで、あの、はい、まあ、今日のゲストでございますけども、はい、本当にもうね、このさっき出た宮古島にね、まつわる方で、
そうですね、
で本当にもう素敵なゲスト、
はい、
もうこの番組、YouTube でも見れるんですけどね、
もうぜひ見ていただきたいですね、
あの本当にもうね、モデルさんかなと思っちゃうかなって。ね、もうそんなね、そうそう言ってないで早く紹介しろって話なんですけども、
はい、
じゃあご紹介いたしましょう。本日のゲストこの方でございます。
宮古島出身のひららです。よろしくお願いします。
はい、ひららさん、いらっしゃいませ。よろしくお願いいたします。ね、ひららさんはもう、かれこれ僕がこのラジオ、はい、某他局でね、ラジオ番組の民謡番組やってまして、はい、その時の僕リスナーで何度かお会いさせていただいて、
そうです ね、懐かしいですね。
いや、そんな、そんな3、4年前ですよ。
3、4年前
あ、そうなんだ、
そうです、そうです、
はい、まだまだひららさんが18歳ぐらいの時です。
そうそうそう、はい、あの辺のね時
いつよもう、ひららさんだからそのラジオ番組持つぐらいだからさ、
はい、
あれですか、あの、はい、メインは民謡歌手。
そうですね、民謡以外も歌ってますね。
あ、そうなんですね、うん、じゃあ歌い手さんみたいな。
そうですね、
そうなんですよね、
歌手ですよ、はい、歌手、ケイシーさんまたすごい方とお知り合いで、
いやいや本当に、でもこう、あの、そう、今ね、ひららさん歌手ってあの紹介したんですけども、うん、あの、まあ、よく最近僕があの歌手とアーティスト、あと沖縄の場合はこう、うん、島歌歌手とかね、
いろいろあるからね、
いろいろなんかあって、
はい、
で、
ね、
どう解釈していいのかなとかね、
うん、
あの
普段はなんて自己紹介をしてる
ね、なん人に任せて
ます、うん、なんだろうみたいな、
なん、まあ、なんでもいいじゃないけど、うん、
なんかね、
ミュージシャン、あ、
ミュージシャンか、
アーティスト、あ、歌手みたいな、なんかその
ですね、
どちらも
分かりやすいやつで、ね、はい、ね、ね、年代にもよるでしょうし、ね、
ですよね、
はい、はい、
あと本当にこうね、民謡、まあ、三線を持ってのその方だったら私は島尾田歌手ってという方もいらっしゃいますし、
うん、
まあ、でもそんな、あの、まあ、島歌でもありので、また今はね、世界各国で、
そうですよ、ね、多分ね、 YouTube でこう映像を見られた方は、はい、あれどこかで見たことがあるかもしれないって。
そうなんですよ、
そうですよ、私見たもん、
ねね、
ありがとうございます。
今日はそんな、今日そんなひららさんがですね、どうしてこちらスタジオにお招きされたかと言いますと、はい、もうこれ先にも言いましょうね、
はい、はい、
ね、ひららさん、なんと先日台湾版グラミー賞とも言われております金曲賞、
はい、
見事に受賞でございまして、
はいはい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。すごーい、
はい、ありがとうございます。
新聞載ってましたもん ね、
はい、
ニュースになってましたよ。
でこれはあの今年の6月でしたっけね、
6月23日に開催されまして、はい、
はい、
はい、
この金曲賞っていうこのね、うん、台湾でのこの、まあ賞なんですけども、はい、あのまあ先にもこれお話、はい、まあ聞きたいんですけども、まあどういったこういったあの曲で、うん、でまたどうしてまた台湾で、はい、まあ歌おうと思ったんでしょうか。
はい、最初のきっかけはですね、台湾のミュージシャンと出会ったのは、はい、私が伊江島ゆり祭りで歌ってるのを台湾のミュージシャンが
たまたま
一人旅に来て見ていたっていうところが始まりですね、
はい、
でそれで見て気に入ってくださって、はい、でそれで、まあ、その日、まあ、泊まった宿がたまたま一緒だったんで、
はい、
運命です
その翌朝ですかね、朝食を食べてる時に、
はい、
まあ、なんか一人なんかのなんかこう
挙動不審な人がいたんです
なんだあの人誰とか、うんうん、まあ、あんま気にしないで食べてたんです。そしたら声をかけてくださって、
うん、
昨日ライブ見ましたって、あのぜひ台湾で一緒にライブしたいんですけどということで声をかけ
て、
はい、すごい、
はい、
そんな出会いもあるんですね。
そうなんです、はい、家順番です
すごい、
ね、あのいきなりでもなんかねだって、はい、まあ、同じ県内とかならまだしもいきなり国外で来てくれ言われた時ってどうでしたか。
いやもうすぐ行くよって感じで即答で、はい、
ご縁ですよ。
ご縁です本当に、ね、それが3年前ですね、2015年の5月4日でしたね。
はいはい、うん、あの、まあ、家島ゆり祭りね、あ、じゃあもしかしたら、うん、僕も今年は出させていただきました。
あ、そうなんですか。
今ちょっと、
はい、去年あれ今年か、
今年だよ今年、うん、そう、そう、去年はそう秋にね、あの堀内かな子さんと一緒に行ったのね、
行ってたねそうそう、家島すごいですね、出会いの島になってますね、素敵、
なんかね人と人をつなぐ島ですね、
本当そうですね。
そうか、いいことを聞いた、
そう思います。
はい、
う
ん、じゃあ私もじゃあ一生話せませんっていう人が来るかもしれないね。探
してくださいね。
はい、もうさらっとね、はい、
そんな、そんなこんなでね、台湾のグラミー賞、はい、第29回の、
はい、
台湾違うわ、何、最優秀原住民歌手賞ってやつなんですよ ね、
そうですね、日本語にして分かりやすく言うと、ね、そうですね、うん、
最優秀原住民アルバム賞として、
はい、
受賞された。
こちらの、ね、はい、先住民族のアミ族の、
ね、そうです ね、 ね、その伊江島で出会ったのがアミ族の
方だったんですね、
はいはい、でそのアルバムがこれナオミでいいんですね。
そうですね、ナオミで、
ね、なんか日本語の、ね、渡辺直美さんのナオミと一緒で、は
い、本当だから、
ね、
そこからも撮ったんじゃないかなと思いますけど。
あ、
うん、あ、そうなんだ、やっぱり台湾でも、
台湾でも有名で、
あ、そうなんですね、
お母さんが台湾人みたいですね。
あ、そうか、
へえ、あ、それはまた意外な、また
そう、あちらでもすごく人気で、
へえ、
まあ、そこでまたそのね、あの、まあ、やっぱそれだけあれなのかな、はい、その日本で有名な女性芸能人みたいな、はい、こともあったりとかして、まあ、ナオミっていうこの、まあ、
まあ、アルバムが出て、ね、とても綺麗な、まっすぐ、
ああ、そうですね、
まっすぐ美しくっていうね、
あ、
なるほど、まあ、日本語でも同じですけど、その、
あ、そういう台湾でもそういう意味、
はい、
う
ん、
へ
え、なるほど、このね、ナオミというアルバムが、まあ、こちらそうね、はい、ゴールデンメロディーアワー金曲賞で、うん、ですで、まあ、台湾、あ、先日の、まあ、その台北アリーナで授賞式で、はい、平良さん出られたんですね。
出られてるよ、ほら、
ね、え、すごいかっこいい。
あ、これ、あ、こんな記事あったんですか。
後で、はい、後でおきます。
もう私たちもいろいろ取材というか参加しました。
してます、してます。
はい。
はい。あの、でも、こう、意外と、あの、平良さん、これ、受賞の時って、はい、なんか、なんだこう、まあ、まあ、この受賞の瞬間って、なんかこう、
見ました？
あ、ちょっと動画、まあ、なんか聞いたことだったんですけど、はい、こう、なんか、こう、なんか、キャーとか、そんな感じじゃなくて、
はい。じゃなかったです、
ね。うん。あ、こう、あ、選ばれた、みたいな。
あと やっぱりなみたいな感じにな
っていいもの作ったよね
本当にあのアルバム全体が素晴らしい作品なので、
うんうん、
テーマもいいです、まあ、お母さんをテーマ、3人の女性をテーマにした曲でしたので、
はい、
あの私も宮古島の雇用で参加したので、
はい、
なるほど、
お母さんの歌ですね、
はい、なるほど、
そうですね、確かに一人だけ周りを見たキャーとか言ってた時に
そっかみたいな
みたいな、これ
落ち着いてたんです、
ね、なんかでしょうね、なんかなんかこそな、私ここにいるのかなんかよくわかんない、うん、
あ、これなんか逆にこう、
なんかこの素晴らしいところは何なんだ、
うん、すごいね、ってステージも大きくて、うん、有名な方たちがたくさんいらっしゃって、うん、レッドカーペットバッチリで、うん、あれですよ、です、いわゆるグラミー賞の時みたいにさ、衣装チェックしてる方とか、うん、それで生地作ってる方とかいて、うん、で本当に素敵な、もうみんな着飾って、
うん、
メイクさんも
ついて、ね、すごいですよね、
初めてつけまつげとかもしてお
ー、くっついて
んだあんま変わんないけど
だからつけなくても綺麗に長いですよ
いや、まあこれね、まあ、ご本人さんの前であれですけど、平田さんまた たほらスラッとしてて
背も高いから ね,
ねモデルさんみたいな感じだし
軽く人みたいだもんね。
そうそうそう、
何人か分かんない
オリエンタルムードたっぷりな感じ で,
ですよね、は
い、これも綺麗な人たちかっこいい方々がずらり中での受賞だから、ね、本当すごいんですよ、
ね、美男美女、はい、
すごかったです。
本当ですよ、
1万5千人のお客様がいて、
いやー満杯のすごい、
ステージもすごく華やかだったので、それをまあ、ノミネートされたメンバーだったので、うん、前の方で、はい、いろんなステージ見れたので、
ああいいですね、はい、でなんだろう、イメージだと日本のさ、うん、こういう大きい賞ってあんまりこう私たちがね見ることないけど、うん、なんかレコード大賞とかさ、
レコード大賞、
アカデミー賞とかさ、うんうん、ああいう感じ、
アカデミー賞ぶ、そうですね、もう台湾の国も支援してるイベントなのでかなり大きいです。
だってさ2万作品以上の応募だってよ、うん、その賞に対して、うん、その中から選ばれるんですよ。
なんでしょうね。
すごいですよね。
そうですね。
そうですよ。
はい、すごい。
俺そこキャーっていうところ
で。もうなんだろう。こう、はい、ね、まあちょっと僕ひねくれた見方しちゃったんですけど、まだレコード大賞とか日本の場合って、
まあちっちゃいけどね。
なんかほらテレビ局のイベントみたいな感じなんだけど、うん、だったらなんか国を挙げての音楽イベントったら、うん、もうなんだもうなんもうものすごいもしかしたらオリンピックとの開会式のフェスティバルぐらいの。ね、規模なんじゃないって。
でもそういう感じですよ、ステージ。
ですよね。
で、私たちが知ってる人で言ったら、
う
ん、ビビアン・スーさんとか出てらっしゃった。
あ、そうですね。
ビビアン・スーさんはプレゼンターで。
ね、出てらっしゃったって。
う
ん、
そうか。
美しかったですよ、
ね。綺麗そう。
じゃあ、ね、もうこんなね、もうすごい曲はね、やっぱりもうぜひね、
皆さんに聞いていただきたいですよね。
聞いていただきましょう。
うん、ぜひぜひ。
でね、で、この曲紹介なんですけども、はい、このタイトル、はね、はい、はい、こちらじゃあちょっと私が案内いたしますね。これアンナ・イナという、はい、これはアルファベットで、曲なんですけども、これはどういう意味なんでしょうか。
はい、アンナというのがこの曲の原曲になっている、
はい、
母という意味ですね、お母さんという意味で、はい、宮古島の雇用ですね、はい、そこをベースにして、アンナをベースにまたこのアミ族のメロディーと言葉を足して仕上がった曲、はい、イナはアミ族の言葉でお母さん、
あ、じゃあもうお母さん
は
い、
すごくもう母親に感謝の気持ちを込めた、
あ、いいっすね、
歌になっています。
曲聴いただけでも、まあ、すごい優しくなれそうな、でもまずは聴いてみましょうか。はい、
ぜひ、
はい、
はい、かけてください。
はい、もうちょっと思わずもうね身を乗り出してしまいました。
だからマイク近いから
はい、いや、いつも声小さい言われたんで、はい、それで、はい、
大丈夫、あ、そうなんだ、大丈夫だよきっと。
でも今日はもうはい
、はい、
バンバン喋りますんで、
ぜひぜひ、
もうでもその前に曲聞きましょう。
はい、ぜひぜひお願いします。
では、これは曲紹介はどうしましょう。平田さん、はい、お願いできますか。
はい、はい、はい、それではお聞きください。アンナ・イナ。
松かに歌う清さいか積もうの鍵さよバカDreams
はい、いかがだったでしょうか。
鳥肌ですよ。
ありがとうございます。全部流してくださって、
はい、
いやいやいや
いやいや、もうね、まあ、僕もね、僕らこれね、ほら、ミュージシャンの方のほらやっぱ心境としてはやっぱりもう全部かけなきゃっていうのはちょっと
でも聞きたくなるよね、
うん、いや、あの聞いても絶対損はない。7分近くですよ。
でも、もう終始ずっと結局今もだけど、
ありがとうございます。
すごい鳥肌立った。なんかこう心地いいですね、
はい、
なんかこの曲って、原曲があったって、
うん、そうです。宮古島の雇用なんですけども、あの宮古島のグスクベというところの、
はいはいはい、
さらに福里という地区の雇用ですね、
はい、
で
古い歌って
古い民謡のようで、うん、なるほどね、
なんですけども、
はい、
最初にこの台湾の方からミュージシャンから母の歌を探してほしいって言われて、
お母さんにまつわる歌、
そうです、うん、アルバムのテーマなので、
うん、ほうほうほう、
したら全然見つからなくてあれと思って、ないの、お母さんの歌ってどういうことって、
ありそうな感じしますけどね、
どういう立場でなんでないんだろうと思って、でいろいろ探したんですね、まあ、でいろんな先生に聞きながらで探して、うんうんうん、文献がまず見つかって、でそれからまたいろんな先生に聞きながらやっとこの原曲を聞き取り調査した人が見つかって出てきたんですよ。それを聞いた瞬間私も鳥肌だったんですけど、もう台湾のそのこの CMO 楽団に聞かせた時 もう彼らも涙を流して、本当にもうエピソードとかその歌詞の内容とかを話したらすごく涙を流しながら、
うん、ほらさ、私、うん、ほら宮古の方言とかさ、うん、台湾の言葉とか全然わからないんだけれども、うん、もうすごい鳥肌立ちますよね。これ意味知った泣くところだ、すぐ泣くんですよラジオ中の。よかった、危なかった、うん、聞いてたら泣いてて喋れないかとよろしくみたいになるとこだった、うん、もうなんか曲の雰囲気が曲からなんだろう、多分歌詞の雰囲気も伝わってきますよね、はい、すごい音楽のエネルギーを感じた。
この声量もそうだけど、このね、音のメロディーのこの圧巻というかね、まずね、最初のもうこのアカペラで始まってね、なんだろう、もうこれさらにもうこれね、この曲が実はまだ日本でまだ発売されないんですね。
もったいない。
これからあの CD に入れる予定なので、
うん、はい、いや
楽しみに。
はい、
本当にね、あの一番最初に今アカペラの始まったのも、
はい、
待つかに打たず9歳が待ちかねていた今日が来ましたお母さんっていう感じなんですけど、
はい、
まあ、何かのお祝いだったのか、なんかそう記念する日だったと思うんですけども、うん、本当にこの歌も出てくるのを待っていた、待ちかねていた、
ね、
来ましたっていうか、そういう感じがします。う、はい、
もう多分これ以上言ったらホーリーさん泣きますよ。
だからよね、
全部訳しましょうか。
すぐ泣くから。
いや、またこれはね、
うん、
後でじゃあ、収録後、あとね、じっくりと。
そうですね。
はい。宮古島の原曲アレンジして、宮古島と阿弥族の両方の言葉で。
そうです。
ね、この、バンド、CMO 楽団の方が、あれなんですってね、阿弥族の言葉と文化を残していきたいっていう思いもすごくあるって、やっぱり阿弥族の言葉も台湾ではメジャーな言語ではやっぱりなくて、小さな 一族というか、まあ、小さな
集落の中
の都よりも、まあ、
もっと、
はい、そうですね。あ、でも人口的には多分同じぐらいかもしれないです。
なるほど。
阿弥族自体は19万人って
今、うん、あ、結構います
、言われてるんですけど、宮古もだいたい今島出てる人も、
うん、あ、そうかもしれないですね。で、そこの、あの、なんだろう、昔からの言葉を残すっていうね、島言葉もそうだけれども、うん、宮古は宮古のほら方言があるしね、
う
ん、すごいこう思いがいっぱい詰まって、しかもお母さんだっていうところにこうえらい反応するわけですね。いいですね。
これは本当にね、母心であるね、ホーリーさん、今日は本当、これはずっともうね、もう、まあ、まずもう発売されたらね、真っ先に買いましょう。
そうですね。お願いします。
本当ですね。
うん、
あと役聞いたら、こう、フェイスブックに
送
って
あげ
てください。
はい、あ、え、俺が
させてください。もう人任せ。え、なんかさ、お母さんへのメッセージって、はい、私何でしょう、こう、はい、私事で大変恐縮なんですが、はい、自分のね、ブライダルを自分でプロデュースしちゃったんですよ。そしたらさ、あの、花嫁にサプライズみたいなのを自分で台本書いていて、
はい、
ほら、それこそほら、サプライズだみたいになっちゃうから、うん、お母さんへのメッセージって人から聞きたいじゃない、
うん、
なんかこう自分でさ、これお母さんへの、うん、お母さんなので私、うん、なんかこうそろそろもらっていいかなと思うんだから、ケシさんよろしく、
はい、ね、という所長からの無茶ぶりでございました
なんかね、やっぱね、子供たちからお母さん家みたいなメッセージをもらうとだよ、うん、こうなんかね、うん、置いてきちゃった私今でも財布に入れてるんだけれど、うん、長男が今高校2年生だったんですけど、うんうんうん、小学校5年生ぐらいで、うん、もうなんだろう、思春期が始まって、隣に座ろうもんなら、ちょっと近づかないでくれるみたいな、うん、ついこの間まで膝の上に乗ってたくせにみたいなのがね、うん、こうだんだん成長していって、うん、こうママママママママ言ってたのが多いみたいになってきて、うん、お、私は多いじゃないよみたいな、で、ママって言わないんだな、みたいな年になってきた時に、誕生日の日に、こう、ちっちゃい子たちはさ、なんかお絵かきして、ママ大好きみたいなのが直球のやつがね、
うん、
おめでとう、ママ大好きみたいなのがこう届いて、うん、こう兄ちゃんは思春期だし何もしないんだなと思ったら、ふって出てきたのがこう折りたたんだ、うん、ママへって書いてあるのの中に肩たたき券とかが入ってたやつ、今でも財布に入ってます。であんまりこう今17になっちゃってちょっと可愛くなくなっちゃったので、うん、あんまりこうね、横柄だったら肩たたき券使おうかなって期限切れだしって言われるんですけど、うん、でもなんかああやってね、子供たちからなんかお母さんへみたいなものをもらったあの感動ってずっと持ってたいわけですよ、うんうん、
あのね、お母さんへの歌ね、まあ、沖縄ってあとほら有名なところで、あんまとかね、
だからね、
はい、
あとあのビッグママとかね、
いろいろあるよね、
うん、ですよね、やっぱりみんなに響きますよね、
あれも結婚式とかでもね、定番
泣くしかない、
泣くね、うんあれはもう歌詞も本当にやっぱなんだろう、ね、うん、
カラオケとかで誰かが歌ってもダメですもん、もうじわっときちゃう、
ね、うんうん、もうダメダメ、自分も、う
ん、ねえ、あれお母さんだったっけ、
いやいや、じゃあ、 いやその息子側の方で
逆にね、うん、今度ね、
あのなんか、ね、俺はまだまだ何もしてあげられないけど部分で、何もしてあげないけどで、
そこも頑張ろう、
なあ、もう同じ意味で本当にもうね、さっきの謎かけだよね、本当にね、うん、一生相手にしますってね、うん、本当にまあ一生話しませんって、もう
ほら、
もうい
いね。
ね、今日なんかなんだ、プロポーズから始まって、家島出会いの話があって、お母さんの話になって。
素敵ですよ。
段階踏んでますね。
はい。
これ、打ち合わせしたわけじゃありませんけど。
本当だね、うまいこと言ってますね。
いやいや。なんでしょうね、なんでしょう。ね、あの、やっぱり1週間休んだから、やっぱ冴えてんのかな、自分今日。
私が？
いやいや、多分。
私？うん、いつも冴えてるけどね。
うん、ありがとう。
そう、ぼやっとしてますけど、うんうん、はい、ね、
まあまあ平田さん、こんな番組でございます、
はい、ありがとうございます、
いやいや、でもなんかさ、はい、お母さんをテーマにしようみたいなのも、もう最初から決まってたんですね、
決まってました、
原曲探してくれっていうぐらいですからね、はい、うん、で、なんか、うん、なんだろうな、そういう向こうの阿弥族の中には、そう、お母さんの歌みたいなのはなかったんですかね、
あるのかもしれないんですけど、これはあの、まあ、彼らの新曲がほとんどですね、
う
ん、はい、入ってるのは。そう、多分あるんじゃないですかね、私は最近あの台湾先住民の歌も歌い始めて、
お
なんか結構合ってるなと思って
あ、そう、全く違和感なく聞けたね、そういえば、うん、台湾も、うん、これが阿弥族の言葉なんですよね、うん、
都の言葉に、まあ、
混ざってるって書いてあった、
私が歌ってるのは都の言葉がメイン で、うんうん、で阿弥族が途中から、
うん、入ってくる
けど、どこが阿弥語、
分かんなかったですね、すごい阿弥語があるのか、
阿
弥
語が、
阿弥語、
あの顔もあちらへんみたいで
間違えられるんですか、
分かんなそうですね
いや、あの、うん、メンバーよりも誰よりも、アミ族っぽいなとか、みんなに言われて。
実はなんか、みたいな。
一番アミ族っぽい、う
ん。ご縁があったんじゃないかみたいな、
ね。あったと思いますね。
なんかきっと繋がってるんですよね。
繋がってると思います。宮古はまた沖縄よりもちょっと台湾によるじゃないですか。
そうか、そうか、そうだ、確かに。
ぐらいなんで、割とまあ近いです
ね。ね、本当ですよね。
同じ県ぐらいの、なんか、うん。
本当だ本当だ、九州より全然近いもん
だね、本当ね、という私まだちょっとね、台湾はおろか国際あの海外旅行まで行ったことないんで、
じゃあまずは台湾から
ぜひ行こう、うん、そうしよう、
一万切ってますから、
ね、アミ族行こう、
切ってます、会ってみよう、切ってますアミ族行ってみたい
です、ね、で私あの平原さんとお友達でございます、多分
分かるね、
いや分からない、
びっくりしちゃうね、
どうだろう、
え、台湾は公用語は何なんですか、
台湾は北京語が公用語です、
ね、あ、そうなんです、
そうなんですね、いやもうじゃあまずじゃあね、そう台湾だね、
台湾でまずは
行ってみよう、でもまあそれで、まあ、今回じゃあちょっと話を、ね、戻しまして、
はい、
今回こうやっても台湾の、は
い、
でまた
すごいね、
ね、まあ、こうね、偉大な達、ね、記録というかこれを達成されたわけですよ、
うんうん、
認められたってすごいよね、
本当すごい、
でまあさっきちょっとまあこれね、あのじゃあそんな平原さんね、ちょっとじゃあその、うん、じゃあかつてのことちょっとお話しさせていただきますけども、あの歌に出会ったきっかけってこれはいつ、これなんでしょうか、
歌に出会ったきっかけ、
はい、
うん、まあ、いろいろ子供時代にも出会ってるんですけど、
はい、
これ歌はすみません、あの何で平良市少年少女合唱団っていうのに入ってた、
はい、合唱団、はい、
はい、それに入った理由はですね、はい、歌が好きとかじゃなくて、
はい、そうなの
あれ、
あの沖縄に年に2回ぐらい出れるって、沖縄本島に、
ああ出張というかそれで遠征で、
そうそうそう、
そうそうそう、
あれに入ると島出れるよみたいな、そうそう、
沖縄マクドナルド行ってみたいとかもうそんな感じです、
まあ、当時はね
そうか、
それでそう、それ
それは子供たちの間では有名だったんですね、あれに入るといけるよ、
そうそう、それ言われて、あ、よし、じゃあ入る、はい、まあ、試験は受けるんですけど、
あ、試験があるんだ、
うん、試験は受けますが、まあ、私はもう全然歌は苦手なんで、とりあえずもう隅っこでアルトで見当たらないところで歌いたいって言って、
うん、
本当にいつも隅っこで歌ってました、
へ、
歌ってのか歌ってないのか、
メインでバーンっていう今の、ね、歌声聞いたらね、うん、
もうじゃあ子供の頃はなんかどちらかというとおとなしいというか、
全然お
と
なしくなかった
です、あ、そうなの
音楽業界ではね、こう、
だってほら、音楽業界ではもう
下心だもん本当行きたいみたいな、
うん、そう、本当行きたいだけ、野田に出たいみたいな、
うん、ね、それなんかあの沖縄の子が
してくれっていう、ね、
沖縄の子が内地に憧れてね、向こう行ったら何でもあるぜってから、
でもそういう気持ちになりますよ、
うん、そうそう、109もあるぜとみたいなね、そうそう
そうそうそうそうそうそう、
まあそんな、まあそんな宮古島もね、
から入って小学生で、うん、一応合唱団の端っこで静かにしつつ
静かにしといて、その後は、まあ、高校卒業してから三振を始めたので、
あ、そんな結構遅めというか、うん、高校卒業してなんですね、
は
い、
間がちょっとありますね、うん、小学校から
音楽系の進学をしたとかでもない、
全然してなかった
です、意外、
趣味で、うん、趣味でっていうか、うん、あの高校卒業して東京に出たんですけど、
うん、
まあ、いろいろ友達もできて、宮古島沖縄ってどんなところ、どんな歌があるのとか聞かれた時に、あ、何も知らないから、
ちょっとやろうかな三振みたいな、
ちょっと1曲ぐらい友達に歌えるぐらいの感じで練習しようかなっていうのが始まりですね、
じゃあ東京に出た時はもう例えばミュージシャンで東京にいたとかではない、
うん、ないです、全然もう、
へ、
もう私はもう後ろに陰に潜んで影にいたかった人、
普通の暮らしを普通にしていて、それがまたでも今やほらアーティストの仲間入りというか、すっかりそれで活動なさっていて、
ね、はい、
もう、まあ、まあ東京での生活を終えて、はい、まあ、沖縄に戻られるわけですね、
そうですね、あの、はい、国際通りのライブハウスでオーディションが合格したので、
うん、あ、そうなんだ、
それで帰りました、
あ、は
い、いずれは帰ろうとは、まあ、もちろん
年齢的なね、は
い、あの島唄居酒屋とかね、
はい、まあ、ネーネーズの、まあ、関連というか、ネーネーズではないんですけど、まあ、同じような、あ、
そうなんだ、すごい、
オーディションがあって、はい、
それ受けて、
はい、
受かったぞ、帰るぞみたいな、
そうですね、もうすぐ荷造りしてすぐ帰るよし決まって、帰ろうって
すごいすごい、うん、じゃあそこからは音楽活動、
う
ん、
そうですね、
へ、
始めてみると、あ、なんかもうどんどんこう深いっていうか、あ、もうやめられないなと思って、
やっぱり好きだったんですね、
一生続けようと思って、
うん、すごいすごい、
うん、まあ、でもそれがもう好きだから続けたからこそですよね、今のね、
う
好きじゃなきゃできないですよね、うん、まあ、楽しかったんでしょうねきっとね。
そうですね。
でもさ気持ちよくないですか、うん、なんかほら今さこう鳥肌立つぐらいね CD 聞かせていただいて、うん、この美やかな声で歌うみたいなのって、うん、あの聞いてるだけなのに気持ちがすごく良くなるじゃないですか、うん、あんな風に歌えたらすっごい気持ちいいだろうなと思うんですよね、うん、
でまたそんなね気持ちいい歌を歌ってくれる平原さん、めっちゃこんなここでねもうこんな気さくでね笑ってくれて
楽しいね
トーク番組で出てくれてね、うん、
はい、
このギャップがいいですねまたね。
そうなんですよね、喋、うん、っちゃうとちょっと
そんなことないですよ大丈夫、
あれこんな人みたいな
楽しくていいじゃないですか。でもやっぱりこう発信してるからでしょうね、
うんうん、
そうですね、
うんうん、エネルギーがないとさ発信できないから、
うん、そうでまた歌ってることで循環ができてるので自分のバランスも取れて
る。わかるって私が言っちゃっていいのかしら、ね、もうなんかねストレスフルになってくるとすっごくカラオケに行きたくなるんですよ。うまい下手ともかくもとにかくちょっと大きい声出させてくれるみたいな、叫んでいいですかみたいになってくるので海に叫ぶとか、はい、カラオケ行くとか多分効果あるはずよ。こう体内循環絶対ありますよね。
そう、
あのなんだっけうんとね絶叫マシンとかもそうですよね。
やだ。
あやだ。それ好き嫌いあるけど。
即答しちゃったごめんね。
ってこう
大きい声出すからね。
出すっていうのはあれもいいってね。本当はね。怖いからぐーってなんか我慢しちゃうけどあれは良くないって。
大きくね驚いた方がいいんだね。
う
ん、
あーってね。
ギャーって言った方がいいんだね。
うん、みたいね。なんかそういうのもやっぱヒントになるのかなって。そう。ねもう。もうねもうそんなまだまだねお話がねまだあるんですけれども、はい、ね、
はい、
そうだな、改めましてじゃあこの、はい、今回ね、今なんかありました、はい、アンナイナのことでですね、はい、まだ詳しく聞きたいぞっていう時はあのこれはどうしましょう。これは平原さんのフェイスブックとかでも載ってますかね。
あそうですね、はい、ブログの方で載せましたね。
あ
まだフェイスブックに上げて
ない。あ、そうなんですね。追いすぎて載せましょう。
フェイスブックにいるんですね。
そう、フェイスブックいます。そんなにアップしてないんですけど。
仲間。
はい。そうそうそう。意外とマメな人間じゃないなって気づいた。
同じ。収録中に申請。
そうそうそう。まあ、いろいろインスタグラムとかも、うん、ブログもやってるんですけど、
はい、平原さんのこともっと知りたいぞって方はじゃあインスタとかツイッターなど
ね。
なるほど。
はい、
でまたその、
はい、申請し
この曲も、はい、じゃあ。まあ、今年中にはレコーディングでしょうかね。
まあ、来年の発売になると思います。
来年発売ですよ、皆さん。ね、
はい。
ぜひ買いましょう。
お願いします。その時また呼んでください。
あ、もうぜひぜひ、もう、はい、ぜひ何度でも呼びましょう、本当にもう。やっててもなんか、この番組なんかいきなり終わりに向かってるんだけど、全然まだまだあるからねって。
まだ
ありますから。じゃあ一旦ここでですね、ちょっとじゃあブレイクいたしまして、
はい、
ちょっとじゃあ、はい、他の話題などもありますので、はい、ちょっとそこでお話しさせていただきたいと思います、はい、では一旦ジングルでございます。
わらわ研究所、わらわ研究所、イエーイ、やったやったわらわ研究所わらわ
匠、はい、今回のわらば研究所はですね、歌手の平良さんをお招きいたしまして、でまあね好きこそね上手なると、でまたそれでまたね、いろんなお話をさせていただきたいと思いますけども、ちょっとここでねブレイクいたしまして、ちょっとこういう話題が入ってきましたので、うん、ちょっとよろしいでしょうか。
どうぞ。
題しましてケイシーのこのニュースいいね。
おー、
はい、でございます。こちら、はい、8月のこれは2日、これ新聞に載っておりましたけども、うん、沖縄タイムズ琉球新報載っております。東京で行われました第39回文部科学省大臣杯少年少女囲碁大会全国大会でですね、うん、決勝戦で、この小学生の部で、浦添市立港川小学校の川端拓也くん9歳が優勝し、この小学生名人の許可証を受けたと。
すごーい。
ね、しかも小学校1年生から囲碁を始めた川端くんは県外大会で初めての優勝。
え、ちょっと待って、
うん、キャリア2年。
すごーい。
そう。
す
ごい。でこの小学校3年生の優勝は1998年に優勝したこのこちらの七冠棋士のこれやった井山裕太さん以来で、まあ。 この川端君が疲れた表情も
すごいわ
ですよね。20年以来ということで、ちなみに県勢の優勝は93年の、当時宮平君と小学6年生の男の子だから25年ぶり県内では県勢としては。
すごい川端君、
すごい
すごいですよね。あのですね、あのまあこれね、その、まあ、お父さんのこのまあね、この、この遊び、あとお父さんはそのね、これからも遊び感覚楽しみながら囲碁をしてもらえればと。
家族でやってるって書いてましたもんね。
ね、まあ囲碁一家なんですかね。
だからね、やったことありますか囲碁？
囲碁あんまりやったことないんですよね。
ありますか？
ないです。
昔将棋ちょこっとやったぐらいで。
五目並べならできるよ。
そうそうそうそう。あのね、まあ数年前だっけ、あのほら光の碁とかね、漫画でね、
でね、読んだよ私、うん、いや最近、面白いんですよ。
あ、そう。
碁って面白いかもしれないと思う。
でまたあれでちょっとね、あのなんか注目浴びましたよ ね、
うん、でもそれとまた年代違うもんね。
年代も多分もうそうですよね。
違うよ、だってだいぶ前では光の碁、うん、
しかもね、だって9歳でしかも始めたのが7歳ですよ。2年で
吸収力がほらある一番ある時期ですから ね、うん、伸び伸び伸びちゃったんですね、うん、
このね、この新聞と写真がね、このトロフィーとね、
いい顔の大きさが同じぐらいですよ。
もうなんかこの重たそうに持つっていうのがね、か
わい
い。いやこれ頑張ってほしいな。これからもね、3年生でこれだけできるってね、もう僕ら3年生の時何やってました、本当に。
木登りしてました。
合唱団には入ってました。
合唱では入ってない。まだ、
あ、まだ、
まだ沖縄行きたいとか思ってなかった。
まだちょっとマクドナルドの魅力も分かんなくて。
マクドナルドってナルドを知らなかったと思う。
遊びに夢中みたいな時ですよね。3年生とか覚えてないな。何してたかな。まあ、少なくとも囲碁はやっていない。
で、
編み物してたかも。
僕らプーカー焼きやってました
ね。3年の時、
編み物にすごいハマっていて。編み物をしてたかも。 あと、うん、多分書道にハマってたんですよ。
なんかすごい、なんか
字がすっごく汚くて、
うんうん、
もう本当に汚くて、今なんかあの作文を閉じたファイルが残ってるんですけど、うんうん、1、2年生の時の作文がどんだけ筆圧あんのっていうぐらいぎゅうぎゅうにすっごい汚い字なんですよ、はい。
Facebook 上げてください。
やばいよ。でその字で多分私は満足してたんでしょうね、うん、なんかそしてそしてなんとかで、うん、そしてなんとかでそしてなんとかでってそしてだらけで、
うん、
1、2年生ぐらいの作文が20ページぐらいあるんですよ、
うんう
ん、なんかそして縄跳びで1000回飛んで、うん、そして1500回飛んでみたいなずっと書いてるんだけど、すごい字汚くて手黒くなっちゃう、真っ黒だっただろうなみたいなやつを、うち実はおじいちゃんが書道の師範で、うん、許せないって
許せない、それを見てね、
この字はないとにかく習字やりなさい、
はい、
怖かった、
おじいちゃんから、
はい、
とっても怖かった、とても怖かったので頑張ってた頃かな、
うん、
多分、
うん、私も書道はやらされました。
3年生ぐらいはなんか書道してた、
うんうん、3年4年ぐらいまでだったかな、うん、でも途中でなんかもうやっぱ嫌気がさして、
あ、そうなんです、好きになったよ、
うん、あ、そう、
うん、好きだった、今でも結構落ち着きた方、すずり吸ったりすると落ち着きますね、炭の匂いがすごい落ち着きます、
いい匂いですよね、
墨汁とか子供が持ってたらちょっと嬉しくなっちゃって、
うん、
書き初めとか宿題で出るじゃないですか、
はいはい、
いうに、私ちょっと貸してくんない、ちょっと書かしてよみたいな、うん、書きたくなる、
うん、
全然書けないけど、
あの僕が通っていた書道教室にね、なんか毎回お手本を書いてる方がいてね、
はい、
こうひげの長いね、漢方先生ってなんか方がいまして、おじいちゃん先生なんですよ、
あだ名、
いや、あの漢方先生ってなんか名前が漢方さんなんですよ。
だからね、そう、あ、そうなんだ、
その
なん
かものすごいおじいちゃん仙人みたいなひげ生やしてて、
うんうんうん、
この人の印象が強くって、で、あの
書道何したか覚えてないみたいな、
ね、何を書いたか覚えてないんですよそしたら今度は親がその場に行きなさいと言われて
へー、あ、じゃあ意外と習い事をね、こうやって
たんですよ。習い事は生かされた方です ね、
なるほどね、あの
だから自分から行きたいってことじゃなくて、
うんうんうん、
なんか渋々というか、行きなさいって言われたからってから。
渋々か。
いや、でもそれがそれで、やっぱ、でもなんでしょう、まあ、まあまあ、自分をフォローするわけじゃないんですけど、
うんうん、
まあ、子供さんがまあ好きで行きたいっていうのが、やっぱ一番なのかなっていうか。
そうだよ、この囲碁のさ、川端君もそうだけど、お父さんも言ったけど、楽しみながらだと続きますよね、きっと。
このね、地元のこのね、囲碁会館がありまして、そこでもやっぱ、あの、続けてるそうで。
へー。
いやー、なんかね、これはもう学校、でもそうだ、地元のヒーローですよね。
なんかちょっと流行るんじゃないですか、また囲碁が、
また
頭使うんだって。そうそう、すっごく、
まあ、去年ねほらあの藤井聡太君がね
将棋 で,、ね
将棋でまあ、デビュー
中学生だった。
あそうそう、でまたすごい、ね、快挙を成し遂げたので、うん、まだ小学生の間で
囲碁界もね、
これでまた
将棋いいんじゃないですか、ね、いいですよね、
うん、そうなんですよね。もうあと、まあ、あと別のニュースでですね、またあの、まあ、沖縄で有名なスポーツで強いといったらハンドボールですけども、
うんうんうん、
これねまた浦瀬商業高校が全国大会でこれが決勝戦、まあ、残ったんですけど、まあ、惜しくも準決勝、あ準優勝ってことだったんですけど、まあ、でも全国で2番目
すごいですね。
いやすごいですわ本当。これもなんかね部活もそうだけど、まあ、これからまあ夏休みね甲子園も始まるでしょ、
うん、
あのなんだろう部活とかこういう習い事もそうですけど、あの夏休み中本当にねもう好きこそ楽しんでくださいと。
熱中症に気をつけて、
もちろんそこは、うん、
めっちゃ言いたい。
ああ そこだけはね、
うん、
甲子園
しすぎちゃうからね、好きだと没頭しちゃうので、うん、あのやっぱり周りにいる大人が少し気を使ってあげないと、うん、楽しいとこう多分周りが見えなくなるし、うん、ちょっとぐらい苦しくても頑張れちゃうので、うんね、周りの大人が気をつけながらって、私何こんな規範的なことを言っているんだろう。
いや
今年は危ないって思って、
むしろその基本だからこそ言うの忘れちゃうっていう感じなんじゃないでしょうかね。
そうかな、うん、でもなんかこう暑い中でも元気にこう走り回る子供を見るとちょっと安心するじゃないですか、うん、で安心もするけれども気をつけながらね、
うん、
でこう無理させすぎないで好きのキープ、
うん、
なんかこうあんまり辛いとね、
うん、
なんかね、まあ、厳しいとか、うん、努力をするとか、うん、なんかこう失敗して伸びるみたいなことを、うん、こう日本の社会はね子供にも大人にも結構強いるって言われてるんですけど、うん、とある大学の先生が SNS で、うん、あの理論は一度でも成功したことがある人にしか通用しませんよって書いていらっしゃって、要は失敗とか努力とか根性とかが、失敗しても頑張れるのは失敗しても頑張れることを知ってるからだって。だから一度何か成功していないと通らないよっていうので、あんまりこう無理させすぎちゃいかんよってことを大学の先生が言ってて、はい、おーと思って。なるほどね。成功したことない子は努力してもいつ成功するかわからないか伸びないんだって、伸び悩むんですって、うん、でも楽しいとか、うん、すごい成功したうまくいったっていうのを知ってる子は、うん、頑張ったらできるかもっとできるかもって言ってもっと伸びていくけれど、うんうん、っていうのが全然違うから、その子の今のこう成功のレベルとか過去の体験とかをよく見て、うん、その子その子に合ったこう頑張りをやってみましょうみたいなこと書いて、うん、おおと思って、誰でも彼でも頑張ったらどうにかなるわけじゃないぞみたいな、
うん、
でそこにやっぱり大事なのはこう楽しかったとか成功したっていう体験ですよ、
うん、
そっちが先だぞって書いてて、うん、おーと思って、うん、好きじゃなきゃ ね楽しくないと
ね
いかんですよ、
うん、これなんかあの以前も話したかもしれないですけど、まあ、明石家さんまさんってね、
うん、
あのタレントさん、まあ、まさに言うことないんですけど、
うん、
あのなんかあのやっぱこれって努力とかじゃなくて、いや好きだから続けてるでこれでいいんじゃないって
あおっしゃってたんですか、
はい、どうしてお笑いやられてるんですかって言われたら、いや好きだから好きだからだよって。
なるほど、
ね、だからそこでなんか努力とかなんかそんなのじゃなくって、うん、いやいや好きだから続けてますってから、うん、だからもしなんか後輩の芸人さんなんかが辞めますって言ったら、あそうかじゃあお疲れ様って止めないそうです。なんか
あ読みましたこの記事、
うん、なんかそうそう
あるんだね、うん、なんかねあの好きで楽しんでいる人を見るだけですごいエネルギーがもらえるじゃないですか、
うんうん、
私先月かな、郷ひろみさんのライブに行ったんですよ。
お
沖縄であ
れもしかして休みの間とか
違います
よ、ね、あす
あの東京もう全然前だ、だいぶ前だけど、うん、今年のツアー回ってる途中のツアーにちょっと参加させていただいたんですけど、うんうん
はい、
あのお仕事の関係でちょっと郷ひろみさんのところでお仕事させてもらってたことがあって、うん、このご縁で行ったんですけど、
はい、
あのなんだろうコンサート会場の周りからさ、まあ、当然郷ひろみさんのファンがこうたくさんいるわけじゃないですか、うんまあ、コンサートなんか当たり前なんだけど、はい、でもこう気持ちが皆さんの気持ちが会場の周りからこう、うん、こうねこう大好き郷ひろみみたいなのも含めてこう、うん、ホワホワしてるの幸せオーラがいっぱい出てるんですよ、うん、楽しみにみんなこう今から始まるってでか会場入ったらもうそわそわそわそわしてるわけですよ皆さん、
うん、
でもだって大好きな人が目の前に来るわけでしょ、
うん、
そうそうそしたらさ出てきた瞬間にキャーってなったそのキャーが なんだろう、すっごい素敵だったんですよ。なんかこうみんなの大好きがうわーって会場に包まれたら、すごい幸せな気持ちになっちゃって、なんか泣けてきちゃって
また泣いたんですか。
また泣いちゃって、なんかいいなと思って、こんな好きな人が好きなこう空間で一緒に空間を共有して、こう一緒に盛り上がれて、音楽ってすごいと思って、あの本当会場一体になって歌って踊るんですけど、すごかったんですよ。でもあのなんだろうな、久しぶりだったので、こう体調もね、こうお酒良くないからさ、そういうこうわーっとした場所に行ったら疲れちゃうかなと思ったら、終わったらすっごい元気になっていて、ああ好きな力ってこう人にもエネルギーを与えられるんだなと思って、とっても感動して、すごい好きなアーティストがいるとか、なんか好きな空間を共有するとか、そういうのってさ、生きる力だよね。
そうですね、やっぱ、何かが支えになってるっていうのがね、
なんだろうね、あれね、なんかすごい幸せになっちゃって、なんかすごいこう、私、いや別に嫌いじゃないけれど、なんかすっごい私も郷ひろみが好きみたいになっちゃってなんかね、いいな、素敵だなと思って。でまたほらベテランなので、ファンの方たちが3世代とかに渡ってらっしゃるんですよ。
すごい。
あ、でもそれもすごいですね。
そう、おばあちゃんが多分最初のファンなんだろうなと思うんだけど、おばあちゃんも車椅子で、それを押してるお母さんが多分お嬢さん、娘ですよね、おばあちゃんのね、で押してて、さらに高校生ぐらいの女の子が一緒にいて、3人で来てたりとか。でもすごい幸せそうな笑顔で、楽しみだねみたいになってるのとか、すごい素敵と思って、
なんかあのそう、郷ひろみさん、まあ、やっぱあのね、やっぱほら、あのルックスだし、かっこいいとかね、まあ、素敵っていうのはあるんですけど、あのなんだろう、同じミュージシャンでも、僕、この間、松山千春さんのラジオ聞いてたら、松山千春さんのコンサートに親子2体できましたって。
いや、だからそういう、なんかこうほら、そうなってくるんですよ、
ね、なんかそう女子大生ぐらい娘と一緒に行ったって言うんですけど、あんまり女子大生ぐらいの世代の人って松山千春さんって聞くのかなって思ったんですけど、やっぱそこもお母さんが聞いてたから、あ、とてもいい歌
で、ね、そうなんでしょうね、
影響あるんでしょうね、
でも好きをさ、家族で共有できてさ、囲碁ファミリーもさ家族でやってるって言うけどさ、きっと郷ひろみさんファンファミリーもさ、家族みんなで好きなものが一緒だと超盛り上がるでしょうね。
もうなんかもうね、もう家中はいろんなグッズとかね、
いいですね、
もう郷ひろみセレクションとかなんかきっと
なんかみんなで DVD 見て嬉しくなっちゃったりするんでしょうね。
面白そう。なんかでもこういう人たちってやっぱりこう、まあ、きっと毎日楽しいでしょうね。
そう思うよ。だからお家でさ、なんかこう一人だけが好きだとさ、その曲じゃなくてこっちかけようみたいになっちゃうけど、みんなが好きだったらみんなで聴けるよね、お家がちょっとプチライブハウスみたいになったりするんですかね、あ、アーティストでゲストに来てくださってる方にいつも聴いてることがあるじゃないですか、お家でもいつも音楽をかけて、音楽な感じなんですか。
あ、はい、そうですね。ただね、あんまり誰とも共有できないんですけど、
ありです。
そうそうそう、誰も共感してくれないというか、誰もでもないと思う、世界にはいると思うんですけど、もなんていうんですかね、あの民族音楽が大好きなんですよ。で、まあ、で結構あのヒンディーミュージックとか、あと、まあ、いろいろ聞くんですけど、いろんな国の音楽を、あとはお経とかも聞くんです。お経とかアントラとか、なんかそうか、結構落ち着くんですけど、無宗教なんですけども、
面白い、はい、まだなんか CD とかになってるんですか。
あのなんか効果音とかのやつでもありますよね、結構何分かお経度胸入ったりとか、
同じことを繰り返したり、
そうか、
なんか精神が落ち着くなとか思ったり、特にこだわってないです、どこの、
へえ、面白い、
マントラとかは、
へえ、マントラ家で流してる人は初めてじゃないですか。
いや、まあでも本当これはもうやっぱ人それぞれですから。
BGM で流すって
ことですよね。BGM です。
もうやってみよう、リピート。うちの子供たちがどういう反応
してる。絶対なんか言われる。
どうしたのみたいなね。なかったみた
いな。そんな感じになると思います。
へ
え。そう、まあでもあのいろいろ聞きますけど、最近はそういう方向に走っちゃって。
面白い。ぜひぜひ。
安室奈美恵さんとかも。
あ、そうなんですね。
ね、もう来月で、ね、引退じゃない、そう、引退しちゃいますけどね、もう残り少ないけど。
はい。なんかでもほら、なんかやるんでしょ、引退の大きな県
なんかね。
噂にありますよね。
そうそうそうそう、花火もあるって。なんちゃらウィークみたいになるんでしょ。
あったらいいですね。
ね、すごいですよね。
ぜひぜひ。
県民スーパーアイドルですよ。
ね。
まあ、いいね、こうなんか好き、ね、好きなもので盛り上がる。マントラもしかしたらうちの子がファンになるかもしれない、はい、
でもあ大丈夫です、オールジャンル好きなんだ、ごめんなさい、
結構なんか、ね、
それだけではなくて、
なんか結構そんなにお家で音楽はとかっていう方と、うん、すっごいこうもう歌って踊ってますみたいな人、バッツリ二つに分かれるの、うん、面白いねっていつもケイシーさんと言ってたんですけど、うん、あんまり音楽こだわり聞かない、うん、お家だとあんまり聞かないですっていう方と、うん、もうずっと流してました。そうそうそう、いろんなタイプがいるんだなと思いながら、うん、いいですね。
ね、はい、もうそのさっきのね、ジャホのね、川端くんから始まって、うん、この好きでこそね続けられる。
うん、
平田さんもまさにそのね、
はい、そうですね、
一緒じゃないでしょうか。うん、はい、もうもちろんね、今回このね、改めまして金曲賞ね、おめでとうございます、本当に。
ありがとうございます。
これからのね、平田さん、でそれでまたの活動とですね、
うん、
でじゃあ好きなこそ続けていたからこそ、まあ。まあ、こそって言いましょうか、ここまでみんなに認められるようになった、もちろん夢があったと、うん、いうことなんですけども、今聞いているリスナーさんたちにですね、はい、子供さんたちに、
はい、
夢を持つ楽しさ伝えていただけますでしょうか。
はい、夢を持つ楽しさ、やっぱり自分 の、 精神のというか生きる軸に なりますし、
うん、
本当に、まあ、結構大きな夢を持ったりする、それも言った方がいいなと最近は思いました。
声に出す、
声に出す、みんなに、
うん、
言っちゃった方がいいかなと。まあ、最近までというか昔は恥ずかしくて言えなかったんですけど、うん、台湾で賞を取るなんて多分何年か前に言ったら何言っちゃってんのみたいな、台湾グラミー取るよっていう、うん、だったと思うんですけども、それも叶いましたし、うん、
すごい、
うん、頑張ってやめなければ、うん、きっとチャンスが
やってくる、
やってくると思います、うん、それをもう私もそれを、うん、楽しみにしながらこれからも頑張っていきたいなと。
もう次アメリカのグラミー賞出てほしいですね。
本当だね、
頑張ります、
うん、
はい、
うん、いやもう、うん、生きる軸いただきました、
はい、
そして口にすることね、
そうだね、
ね、まあ、2つの意味でね、これからもハッスルでございますね、
はい、言ったらとこうね、押されてやらなきゃいけないっていうのもあるし、
まあ、スルーされちゃった。
ごめんなさい、
そう、でもこう、そうだよ、発してね、ハッスルしてね、
そうそうそう、
お願いします。
後でね、
聞き直してもらおうね。
すいません。
いやいや、もうね、もうちょうどね、このね、フリートークも盛り上がってきたかなと思ったんですけども、実はもうお時間いっぱいなんですよ。
はい、
はい、あと1分ちょいでございます。
楽しかった
ね、
ありがとうございます。
はい、
なんかハートの温かいみんなのお二人、
まあまあ、わらば研究所でございますんで、はい、ね、はい、じゃあ本当に、今週のゲストはですね、平田さんをお迎えいたしまして、お伝えいたしました、
はい、
本当に改めまして今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
おめでとうございました。
はい、
お出ました、タンディカタンディ。はい、わらば研究所ではですね、また皆様からのメールメッセージ、こちら募集しております。
はい、
はい、メールアドレス、わらけん780@gmail.com でございます。はい、そして、はい、スポンサーさん大募集しております。
大募集です。
はい、では、わらば研究所この辺で、担当私ケイシー高飛車と
子育てアドバイザーホーリーでした。
はい、では平田さん、今週ありがとうございました。それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。さようなら。